皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。こんにちは。8月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は聞き手が大事というお話です。今日はトランプとイーロン・マスクの、インターネットインタビュー見ましたよ。あれ面と向かってやってたんじゃないんですね。別々の場所で、ネットを使って話してたんですね。いやなかなか上手だなと思いましたね。いや私も仕事でね、喋るっていうこともしますけども、聞くっていう仕事もやるんですよ。インターネット対談でね、健康力対談でよく人のお話を聞きますでしょう。いや私聞くのは大好きなんだ。実はね、喋るのはですね、まあしょうがないから喋ってくれるのもありましてですね、これ喋れと喋んなきゃいけない、だからこう喋るって感じがあるんですけども、まああんまりワクワクすることはないんですね。喋るっていうのはもう昔からやってますから、で特にね、なんかそういう感動もなく喋るってことは、まあ喋るんですけども、感動って言いますか、こう面白さがあるのは聞く方なんですね。聞くってのはすごく面白くて、相手から何が出てくるのか、こうびっくり箱の蓋が開くみたいなところがあるんですね、あれ聞くっていうのは。でこう話聞きながらですね、これはどうかな、あれはどうかなと探りながら聞いていくんですね。あ、こう脈がありと思ったらズバッと踏み込んで聞くんですね。そうするとわっとですね、なんか面白い話が聞けるっていうことが珍しくなくて、でこの面白い話っていうのは変な話じゃなくて、喋ってる方がのすごく元気になる、楽しくなることが本当にいい話なんですよ。喋る側が本当に楽しく元気にこう何か自分の中から出てくるのを喋ってくれるときに、それを聞いてるのはすごく実は楽しいことなんですね。聞き手は全部そうだと思いますね。したがってですから、その多くの場合ですね、こう対談の終わりますとですね、お話しいただいた方が、あ、なんか今日はとても楽しく話できましたと言ってくださることが多いんですね。あるいは自分がこんなことを考えてることが考えてたっていうことが逆に分かりましたなんてことを言う方いらっしゃいますよ。普段はだからあんまりこうね、1時間ぐらい、人の話をこう、あ、1時間ぐらい自分の話をね、こうとうとうとするっていうことがあまりない方も多いと思うんで、でこう質問にして、質問に答えていく感じでいきますから、まあ、あんまりその組織だって考える必要がないわけですね。システマティックに質問に答えていっていきながら、まあ、場面話の内容の転換もしながらね、喋っていきますから、まあ、質問に答えていったら気がついた時には全部自分の中のね、今までなんかこう言いたいと思ってたことが言えたと、結果的に言えたっていう方今まで結構いらっしゃいましたね。でそういう意味で言うと、今回のですね、トランプとマスクの対談というのはですね、トランプが実に楽しそうに喋ってましたね。イーロン・マスクも楽しそうに喋ってるんですね。イーロン・マスクって面白いですね。もちろん2人ともあれ本物じゃないですよね。変な話だけど、2人とも本物じゃなくて、トランプの方はいつも出てくる講演会、演説会場に出てくるトランプですよね。ちっと品が悪いんだな、あの人な、昔から。もうね、喋り方がちょっと品が悪くてですね、したったらずなところがあって、でもなんか、可愛げありますあの人ね。本物はもっとなんかシャキッとした人ですよね、あの人ね。もうお年ですしね。でマスクもあれ昔のほら、いろんなことがあったりじゃない、マスクじゃないよねあれも今ね、あれは軍のインスタレーションでさ、まあ軍がね立ってた人で、まあ全くその、別人のマスクがやってるんですけども、まあそれは別にどうでもいいですよ、作戦でやってんだから。しかしあの二人の会話は面白かったですね。でマスクの方もですね、今日に乗ってくるとあの人ちょっとどう思っちゃうんだね。なんかその思いがね、どんどん先行してきちゃって、言葉にならなくなっちゃうんだね、あの人ね。あれは面白いと思いましたね。とにかく、その思い先行で、ああいう人って言いますよね。頭の巡りが早すぎちゃうとですね、言葉ついていかないんですね。ベラベラベラベラ、どんどん喋る前にですね、言葉、詰まっちゃうんだね、あれ。そんな感じでありまして、よほどあれ面白かったんじゃないかと思うんですね。で、トランプ、今回時間がだから1時間って言ったらちょっと伸びましたね。別に伸びて全然いいんですけども、2人ともなんかえらい楽しそうに 喋ってたのがとても印象的でしたね。でトランプの方はしかしまあちゃんとその政策については間違いなく喋ってましたよね。こういうところはね、あれ本物も彼のダブルの方もね上手なんですよ。きちんと喋ることについては正確に喋るってことはとっても上手ですね、あの二人ともね。まあちょっとマスクの方はよく知りませんけどね、だからそういうところは聞いてて、まあ、安心感があるんですね。だからその文字起こししますと、トランプの言った話は文字起こしするとですね、ちゃんとした文章になってるんですよ。だからそのままですね、文字起こしたものをですね、言ってみれば書いたもののように扱うことができるんですね。だからちゃんと正確に喋ってるんですね。そういうふうに喋れる人って実は時々いるんですね。いつ何を聞いても正確に喋れる人って言いましてですね、インタビューするとそれがそのまま本になっちゃう人っているんです。でそういうふうにしますよって言われたらそういうふうにできるっていうこともあるし、逆にそれだとつまらないからね、ざっくばらんにって言ってざっくばらんに話をするってこともありますから、まあできるからその通りやってるとも限らないんですけども、トランプの場合はまあ砕けた喋り方もするし、そういう系統だったりやり方もするし、まあどっちでもできるようにまあなってますね。まあ訓練したのか、もともとそれができるのか知りませんけども、だからこの内容については聞いててもとても安心感があったと思いますね。じゃあなんであれあんなに両方とも楽しくなっちゃったっていうことだと思うんですけども、要するにまあああいう世界だとそうだと思うんですけども、いつも会話は攻撃的なんですよね。例えばメディアが話すときってのは、メディアはいつも懐疑的に相手に聞くという、そういう習性があるんですね。疑ってかかって人に聞くっていう話があります。警察の職務質問みたいなやつですね。ですから聞く方も面白くないですよね。でしかし例えば政治なんかの場合はメディアを道具として使ってやってますから、別にそんな嫌な連中断っちゃえばいいんだけどね、メディアなんか。やっぱりしかし道具として使ってるのが政治なんですよ。だからどうしても断るだけいかなくて、まあ、やっぱりそれ利用しなきゃいけないのね。逆手にとって利用しなきゃいけないんで、やっぱなかなか高度なんですね、あれはね。押したり引いたりする駆け引きがあるわけですよ、ああいう連中にはね。だからそれはやっぱりトランプも言うフェイクメディアとか言ってね、よく怒っておりますけどもね。まあだからそのメディア相手にすると、まあ、失礼に遊べるしね。まあかなりやっぱり気をつけて喋って、でそのまあなるべく喋んない方がいいんですよ。メディアとかああいう連中にはね、喋んないのが一番ですね。だから一番いいのはほら国会の答弁みたいなやつです。例えば質問者が3分質問してもですね、答えるのは5秒ってあるでしょ。そのような事実ございませんとかね、それで引っ込んじゃうとかね。とにかくね、ああいうふうな質問に対してはですね、とにかく答えないのが一番なんです。とにかく相手の質問に対してはできるだけ答えないのが一番なんです。はい。ですからまあその敵対的なメディアの時はトランプも言葉を絞って短く、あんま長々喋らないですねやっぱり気分悪いんだと思うんですね、あいつらね、あいつら相手にしていて。でも今回は、まあ、仲間ですよね。まあ言ってみればさ、両方ともさ同じチームのメンバーじゃないですか。トランプもね、それからマスクもね、同じチームのまあ軍のメンバーですから、そういう意味では気心が知れてるとかあるんでしょうな。まあそれでもなんかやっぱり言っちゃいけないことってのは中にあるんでしょうから、それは多少気をつけてるんでしょうけども、まあとにかくなんかあんな感じで、話すトランプってのは珍しいですね。まあタカ・カールソンなんかの場合はしかし彼もですね、彼メディアの人なんですね。ですからだからやっぱりトランプはあると緊張してるように思うんですよね。同じ仲間でありますけどメディアの人ですから、やっぱその切り口がですね、こう同情的っていうか、こう切り込み型なんですね。これはどうでしょうか、あれはどうでしょうかって。もちろん質問はですね、質問するってことは切り込むように見えるかもしれませんけども、やっぱその聞きながら取材をしてるっていうのが、あれがそのメディアの特徴なんですよ。メディアの人はですね、聞きながら取材をするんですね。で、ああこれ言ったな、あれ言ったな、それ言ったな、これ言ってないなっていうことを頭の中で取材していて、後でそれを聞き返すってことをよくやるんですね。だからこう喋りっぱなしじゃないですね。今のあの若い子たちなんかはですね、やっぱこう、人の話は聞かないで喋るの上手っていう人は結構いるんですよね。一定時間友達と話してもですね実は話になってなくて、お互い言いたいこと言い合ってて、本当はなんか相手いないっていうのが喋る分かんないと。まあとにかく交互に喋って、ある時間来たらもうそれで終わりで帰ると、ね、両方満足するとこういうのが多いらしいんですね。 まあボケ老人ならともかくですね、まあ若い人はそれどうするのかなと思うんだけど、まあそういうものらしいんですよ。でそういうのっていうのは楽しく喋れるんですね、あれ。でまあね、全く相手聞いてないのに喋っちゃったらちょっとねどうかと思うんですが、まあ、共感してくれるっていうのがあると、まあそれはとても喋りやすくなるんですね。こう同じなんか気持ちを共有できているという安心感があると、まあこれは両方楽しく喋れるわけですよ。その安心感っていうのをどんな風にこう表現していくかっていうのは、聞き手のすごい、思ってますかね、聞き手の力だと思いますね。もちろんそれ裏切るようなことやったらダメですから、素直にやるときはね、素直にね、本当なんかややこしいこと聞きたいときは初めからそういう風に言って聞かなきゃダメですからね。それはあのインチキやっちゃダメなんですけども、やっぱりこの安心感を共有できるから楽しく双方喋れるっていう、そこはポイントで、あれマスクなんかの場合はそれやってたように思いますね。なんかまあああいうのはいいんですかね、お互いね私よくわかりませんけども、まあそういうのがいいんでしょうな。まあアメリカはしかしこうせわしい社会でございますよね、ああいうの見ててもね。まあ早くしてベラベラベラベラ、まあよくしゃべるしね、まあ実にせわしいない、まああえでいいんだね、やっぱりね、あえでみんながこういいだと思うんですね。あれなんか最初はそのあれでしたね、なんか SNS に攻撃、 X になんかサイバー攻撃されてて、あの例のスペースでしたっけ、スペース10万人ぐらいしかいなかったんだな。あれこの広がらなくなっちゃってて、そのうち20万とか60万とかで、結局始まった時に100万ぐらいいたんじゃないですかね。それでもやっぱりあのホームページ X のページアクセスした人が1000万人超えてましたから、いややっぱり10人に1人ぐらいしか聞けなかったんでしょうね。であれ1時間半ぐらいやってましたかね。で終わった後すぐ録画になりまして、録画になったらもう1500万とか1600万人ぐらい聞いてましたね。すごいよね。やっぱこうなんか何回も聞きながら、まあ納得するっていうところが多いんでしょうね。特別新しいことはあまり言ってたと思えないんですけど、今までこうどっかで言ってたことのように思うんですね。特別今回、新しいことってのはなかったと思うんですけどもね。まあだからそんな感じで、まあ皆さん安心感を持ちながら聞く人も多いし、あるいはまあこれからどうなのかなとね、特に相場のことなんかね、不安に思えない人も多かったんじゃないかなと思うんですね。でこういうなんかざっくばらんな話っていうのは、やっぱりこの、聞いていても気持ちがいいですね。まあ中にはね、こう敵対的に聞かないと気が済まないっていう人いるんですけども、敵対的な話の場合はですね、かなり作り込んだ話で喋ることになります。喋る方も構えて喋りますから、まあ本音とかなかなかわからないんで、だからまあその時の質疑応答でね、それこそ国会答弁みたいなものはいいのかもしれませんけども、本当この先どうなのかとか、この人一緒にやってる人がどうなのかなんていう時に、まあそれじゃ全然まずわからないですね。だからやっぱりこう打ち解けて話をして、本音でね、ああ今日は楽しい話自分もできたなと面白く思うふうにやらないと、これはなかなか本当になんかなかなか人間関係深めるってところにいかないんじゃないでしょうかね。で同時に何て言いますかね、この、まあ、さっきの共感のことなんですけども、この共感の裏側にやっぱり時代っていうものがありましてですね、この時代を生きる人っていうのは、例えば右翼でも左翼でも誰でもみんなですね、同じような問題に実は直面してるんですね。最後実は世の中っていうのは、この時代という共通の背景の中で一つの方向性を見つけることができるんですね。例えば戦争っていうのは一番極端な話ですけども、やっぱり戦争は誰にとっても大変なことなんですね。軍人にとっても民間人にとってもさ、みんな大変なことなんですね。時代それに対して戦争に対してどう思うかっていう考え方は、まあ、それこそね正反対のものでありましても、その戦争という大変な時代を抱えてるっていうことについては同じ場所にいるんですよ。金融恐慌もそうですね。まあこれも恐慌という大変な時代の中でみんな五越同舟やってるわけでしょ。反対に好景気は好景気でそうなんですよ。好景気というものすごいそのまあいい方ですからね、そういう経済のブームの時のその時代を共有していることでみんなそこ生きてるわけで、ですからその世の中こうバラバラのようにこう見えてもですね、実は今生きてる人を横断的に見た場合ですよ、今生きてる人を横断的に見た場合は、時代という一つの背景の中に皆さん生きてることは間違いないですね。 だからトランプっていうことになるとやっぱトランプ時代なんですね。トランプは革命やってるわけですよ、プーチンと一緒にね。これすごい革命ですね。だからこれに対していいとか悪いとかいう人たちは当然いるわけですね。まあいろんな意見あると思いますけども、しかしいいも悪いもなくトランプ革命の真っ最中にいることは間違いないんですね。プーチントランプ革命ので、もう一旦走り出しちゃったこうトロッコはですね、下り坂をずっと加速して、一番下に行ってね、こう粉砕されるまで、なんかぶつかって粉砕されるまでこのトロッコ止まらないんですよね。ブレーキはないわけだから、古い時代を下に向けてね、こう全部落っことしちゃってるわけですよ。トロッコに乗っけて下地獄へ落ちろとばかりにですね、上から突き落としたわけですな。今どんどん加速して落っこっていくわけですよ。もうすぐ中東でも海戦が起きて、で金融ももうね、何回もそのね、混乱が起きたでしょう。こうやって終わっていくわけですから、この時代の中で生きているっていうことが一つ実はその共感のもとになるんですね。だから賛成派でも反対派でも、この時代の中でもがいているというところが実は共通項なんです。本当だから世の中っていうのはそういうところでね、こう共感できると先に行くことができます。すなわちその今日なんでここでね、いい悪いが生まれてしまったのか、いいってのはどんなふうに、悪いってのはどんなふうに悪い、じゃあどうしようかと、すなわちこの今起きてる問題を解消することが未来を作るってことになってきますからね。そうなんです。今だから矛盾があるでしょ。この矛盾の解消のために未来を作ることになりますから、やっぱりそれは同じ時代を生きた人間としてそれぞれの立場から矛盾の解消に向けて動いていかなきゃいけないわけね。だから一つの色に染まるってことはないんですよ、全てね。やっぱその矛盾の解消ということで、いろんなところでそれが行われてって結果的に時代は前に進んでいきますから、やっぱ何て言いますかね、それぞれの立場でみんながどう考えてるのかってことはとっても重要なことですね。はい、この同じ時代という基盤をどのように今それに立ってるのか、どのような立ち位置にいて、どういう思いで今そこにいて、どうしたいと思ってるのか、でどんな環境に取り囲まれているのか、これはその未来を作る上でものすごく重要なことですね。ですからこの我々がね、例えば戦争中のドラマとかね、まあ、小説なんか読みますと、まあね、誰でもやっぱりその戦争という厳しい時代にいたんだなという、まあそういうなんか一つのね、まあ感覚を持てるでしょう。ああみんな戦争の時の人の話なんだな。あるいは80年代の終わりのね、昭和のものすごいその好景気の末期の時の日本のね、いろんな音楽だとか演劇だとかあとは書いたものなんか読むとですね、ああこれは好景気の真っ最中ねと、バブルって後から、あれバブルって後から言われましたかな、あの時ね。何せもう昭和の終わりのバブル崩壊なんてね、その一つ前のバブル崩壊が、まあ、ミニバブルでありましたらね、列島改造ブームがあったけども、本当のバブル崩壊したらあれ大正バブルですからね。大正バブルだからもう随分前だね、100年までいきませんけど、7、80年は立ってたわけでね、まあそこまで行ってないか、60年ぐらいかな、立ってたわけで、一世代行ってましたね。一世代っていうかね、一回りしちゃってるわけでね。だからそうなるともう全然そんなバブルっていうこともやってる時は分からなかったですからね。でも今から見ると、あ、バブルの時代の人ってこんな感じなんだなと、バブルの時代にもねうまくいかなくて、もっとうまくいかないって言いましたからね、どうやって生きてんだろうっていう感じも当時しましたけどね、あの時代にうまくいかなかったらどうやってうまくいくんだろうなっていうのも当時言いましたしね、あの時代あまりに良すぎて、であと失速してえらいことになっちゃった人とかね、それもたくさんいましたしね、まあ一つの時代の中でみんなどう生きてるかですね。そういう意味で考えると今回のトランプ時代っていうのは、まあ期待半分、失うものに対する怖さ半分、半分半分な感じがするんですね。トランプですらそうじゃないかと思うんですよ、トランプですらね。だから期待半分、それからまあやばいなって気持ち半分で、微妙なラインのところをね、これはどうなる、あれはどうなる、一つずつ確かめてって、まあ安心したり、まあがっかりしたり、次の道考えたりと、まあ、そういう営みを、まあ、各国各地域各国民各組織今どんどんやってると思うんですね。気にしないでいてもだんだん迫ってきてるわけですよ。気にしないでいてもこの革命は迫ってきていて、別にトランプ個人でやってるトランプ商店の革命じゃないですからね。これものすごく大きな、聖書にも出てくるような大きなうねりの中で起きてることなんだから、悪魔のトランプもそれプーチンも役者ですからね、あれね、 彼らが死ねば亡くなるとかそんなもんじゃないですね。やっぱりその時代なんですよ。時代の中の時代に生きてるこの世界、子供たちの世界なんです我々はね。まあそういうものを期待半分、それから怖さ半分の中で、まあその思いをね、まあ自然にこう聞きながらね、なんかみんなの気持ちを確かめながら前に進むのはとてもいいことじゃないかと思うんですね。ネットですとこういうね自由な対談って自由にできますから、皆さんもねあちこち自分なりに考えてやってみたらいいんじゃないかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、聞き手が大事ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。